オレマタは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりましたオレマタです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワーです。よろしくお願いします。
最後にサリーマン下です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのさ、うちの娘ちゃんがですね、
うんうん、
おーおー、小学生になりまして。
おお、もう小学生だっけ。
そうだったね。
この前生まれたばっかじゃなかったっけ。
だよな、この間生まれたよな。
ねえ、3ヶ月前ぐらいじゃなかったっけ。
で俺もね、それはそれぐらいの感覚なんだけど、うん、小学生でして、うん、でね、今4月4日なんですけども、本日が、うん、8日なんで、週明け月曜日入学式予定なんです
ね。ほう。
そうで、今あの、学童って言ってわかる？あの、放課後に預かってくれる、うんうん、
学童保育とかいうやつ。
そうそうそうそう、という施設というか、まあそういうのがあって、
うんうんう
ん、なんかね、朝から預かってくれるんです、今。
あ、朝から？
そう。保育園卒園しちゃったから、
うんうん、
だからどうしようかなって思ってたら預かってくれるよっていうから、
うんうん、
学校行く前、入学前からもう学校に通って、
うん、
学童の先生が面倒見てくれてるんですけど、もうすごいなって思って。
いや、すごいね、今。
ね、で、もう友達もできたりしてさ、プレ入学みたいなのができてて。
ね、もう慣らし運転ができてますって感じだね。
そう、ありがたいなと思う反面さ、小学生ともちょっと触れ合うわけですよ。うん、でもちろん学校には携帯持ってきてないけどさ、うん、なんかね、うちの兄貴の子供とか見るともう、高学年になると携帯持ってるんですよね。
ああ、今もう中学生とも言わずに、小学生からついに携帯が。
そうそうそうそう、そう、うん。で、いつから携帯持たせようかなって思っててさ、怖いじゃん。SNS とか、いつの間にか知らん人とやりとりしてましたとか。
ああ、それでもやっぱりね、うちの会社のお母さん、うん、お母さんで、この家の立場的にはお母さんの人とかによく相談ではないけど雑談で話されるんだけど、やっぱその子供がどこにいるとか GPS とか連絡が取れるとかの心配と、やっぱその知らないつながりができることの恐れとのその葛藤でいつから持つするかってみんな悩みみたいだね。
そうだよね。そうだよね。どうしようかなと思って。あと仕事柄 SNS 見るわけですよ、いろんなの、うん、
クソな部分もすげえ見るわけだからね、
う
ん、仕事柄
もうなんか変な男にとやり取りするのも嫌だなって思うのもあるんだけど、うん、今さ TikTok で流行ってるさ、うん、ダンスとかあるのよ、
うんうんうん、
マジで理解できないの、あの面白さとか今だとなんか空耳で、うんうん、はいマリオって聞こえる、はいマリオっていう
見たことある、
合わせて踊るダンスあるじゃないですか、うん、何が面白いのっていうダンスをしてるのよ、みんな。なんか怖いんだよね TikTok って。
わかる、恐怖があるよね。そうそうそう、俺もすごいその気持ちわかるわ。
あの他のものはさ、まださ音楽とかドラマとか、あ若者向けなんだなとかさ、こういう意図で作られてるんだな、うん、まあだから僕は対象じゃないから刺さんないんだなとかわかるんだけどさ、うん、TikTok のあのはいマリオとかはさ、マジで何も文脈も何もわかんないから、なんか怖いんだよね本当に。
なんかそういうものなんじゃ、うん、何が面白いのかわからないものを全力でやる遊びなんじゃない
なのかな。それもさ、俺らが今このような形でもう推測するしかないわけですよ。
ないな、肌感覚でわからんな。
いや、なんか今までの SNS でさ、それこそニコニコ動画とか、多分当時の年いった人には理解不能っていうのも結構自分たちは楽しんでた世代もあったわけじゃん。でも
確かに
やっぱなんかね、その自分もニコニコ動画にどっぷりではなかったけど、たまに面白いなって見てるものもあったから当時、ただわけわかんないものがあった時にも、なんかそのオタク文化のその文脈があってこれが来てるっていうのがあったのはわかるのね。後で、あ、なるほど、こういう文脈があって意味不明に一見見えるものがみんなに受けてるんだなっていう流れなんだなっていうのが理解できたけど、割と今までの SNS ってその流れが調べりゃわかるとかさ、ある日わかるから、TikTok の文脈って俺さっぱりわかんなくて、
わかんない
ねえ、
わかんない。
想像でしかないんだけど、本当に想像だよ。ちゃんと見てもいないし、まだあのツイッターとかああいう SNS でやり取りする文化って、そこはかとなくなんかオタク文化の 名残があったような気がするん
だよ、ね、延長っすよね、割と。
そうそうそう、延長であったり、一部を切り取ったものであったりとか、うんうんうん、だね、インターネットって、そういうインターネットの中での流行りであったりとか、うんうんね、ネットスラングであったりとかっていうのもあると思うんだけど、うんうん、なんか TikTok って、もっとこう、リアルに仲間たちとキャッキャやってった子たちが、うん、単純にデジタルに移行しただけのものにも見えるなと思ってて、
あ、なるほど。
だから俺たちって多分オタクじゃん、陰キャでしょ、基本。
そうですね。
あの子たちの楽しさってずっと理解してこなかったりします。
ああ、なんか、
悲しくなってきた。
だからその楽しさの文脈っていうのは、花から楽しいと思って生きてこなかったから、
ああ、そっかそっか、もう育ち
が、ね、理解しようがないんじゃない、持ってないんじゃない、その訓練は、我々は。
悲しすぎる、悲しすぎる。
我々に限らずだけど、わからんって言ってる人たちって。
ああ、なるほどね。
そういう遊び方してないでしょ、
うん、してない。
そうだな。
いっぱいで集まって人、一人でもかけたらダメでさ、仲間友情みたいな感じで、
トゲがいい方だ な、
何が面白いんだ、うん、あいつらアホと違うかと思いながら陰キャをやってた人たちじゃない、
まあ、だんだんオブラートに包むのめんどくさくなってきたよ、
ね、クソだなあいつらと思いながら太宰を読んでたでしょ、僕たちは。
そうね、そう、個人情報流出で止まっちゃったけど、あの、ナウナウっていう、うんうんうんうん、あの、アプリもあってさ、SNS で。お友達同士が、今、どこにいるかがわかるっていう。
あー、あれか、わかったわかった。怖いよね、あれ。
怖いよね、
そんなの絶対使いたくないわっていうのはもうダメなのかな。
あ、家にいるから暇なんだとか、ここにいるから遊ぼうとか、いや、今みんなここで集まってるんだとかがわかるの。超怖くない、
ね、いや、俺もうダメだ、それ。怖いんだよ。本当にダメだ。ね
なんかそれって連絡してなんか都合が悪い時だったら連絡し損だからっていう、それを回避するためというか、断られたくないみたいなところから来てるっていうのは、なんか若者が言ってたのは吉田くんだっけ、その話してた。
ああ、俺かもしれない、うん、なんかそういう文脈でもなく、え、死ねた方がいいじゃんみたいな感じで使ってるっぽくて、怖くない、マジで
怖いよ。
いや、そんなさ、
はいはい、
そんなさ、そんなさ、じゃあ本題に入ってもよろしいですか、
はい、ああ、はいはいはい。
そんな文脈が全くわからねえっていう今の SNS 事情があるわけじゃないですか。はいはいはい、それだったらさ、一、はい、回その文脈を紐解いてみようかっていう回をちょっとやりたいなと今日は思いまして。まあ、簡単に言うとさ、SNS の遍歴をちょっと見直してみようかっていう話をしたくてですね。
ちゃんとした回ですな。
まあ、SNS っていう言葉ができたのって多分2000年代入ってからがメインだと思うんだけど、はい、ソーシャルネットワークサービスかな。はい、でも、その成り立ちの一番初めって1990年代らしいんですよ。うん、まあ簡単に言うと、まあインターネットと共に育ってきたのがソーシャルネットワークだと思うのね、うんうんうん、で一番最初にそのインターネットとソーシャルネットワークが利用され始めた時って、うんうん、一般的にはだよ、うん、本当にさ、うん、大学の研究レベルだと60年代まで遡るらしいんだけど、インターネットって
そう、
一般にそれが広まってきたのってやっぱりあの Windows95、 インターネットエクスプローラーが搭載された OS が出た1995年頃かららしいのね、うんうん、でそこら辺からまあインターネットっていうものが世に出てきて、うん、で当時はまださ回線もめちゃめちゃ遅かったわけですよ、電話回線とかね、うんうんうんうん、だからまあ基本的にはテキストデータが中心だったんだけど、うんうんうん、で俺ちょっと調べてみて全然知らねえと思ったんだけど、うんうん、そんな当時1990年代の1996年に日本の掲示板の走りと言われるサービスが始まったらしいのね、
アメゾアプロだ、
うん、違うんだよ。これが、アメゾーじゃなくて、アメゾーまあ有名だけど、2ちゃんのね、前身みたいな感じとして、なんか、ね、みゆきネットっていうのがあったらしいんですよ。
あ、なんか、うっすらの名前聞いたことある。あ、
知ってるんだ、吉田くん。
名前は、うん。
で、これが1996年から、まあ1999年にはサービス終了したらしいのね。で、そのみゆきネットってなんじゃと思って、まあ掲示板のプロトタイプみたいなイメージかなって俺は思ったんだけど、うん、でもあんまり詳しいデータ出てこないのね。あったっていうことだけで。だからそれぐらい結構コアなものだったらしいんだけど、で、まあそんななのと同時に、これはまあアメリカ、インターネット大国アメリカの話らしいんだけど、1997年ぐらいになんか 6degrees.com っていうサービスがあって、
まあ
これ日本ではほぼ知ってる人いないっぽいんだけど、これがいわゆる SNS の走りって言われてるサービスらしいのね。でそっからこれも日本では全然知らないんだけど、その 6degrees の進化版のフレンドスターっていうのが2000年代初頭には出てきて、でその前に日本でまず SNS の走りって というか、当時は掲示板って呼ばれてたんだけど、うんうん、まあ、アメゾーっていうものが出てきて、そっから派生した日本で一番有名になった巨大掲示板2チャンネル。現在では5チャンネルが始まったのが1999年らしい、
ね。そうか、
ね、2チャンネルがすごい有名になったのって、本当2000年代初頭ぐらいだよね。まだ、うんうんうん、まだ SNS っていう言葉が世に広まる前だから、うんうんうん、そういうことを考えると、意外と出てちょっとしたら、もうすごい有名なものっていうイメージになったんじゃないかな。うんうんうん、まあ、それでね、いいところ悪いところが一番表面化された時だったじゃない、掲示板のインターネットをね、まあ、この回の詳しいことは昔々にね、吉田主導の2チャンネル回をやってるから、それをぜひ聞いていただきたいんですけども、
特殊的な話をしてるけどね
一応まあちょっとざっと説明だけはしちゃうんだけどはい、はい、うん、でそこから2000年代に入って、うん、でこっからがもう SNS 時代に入ってくる時代の始まりらしいんだけど、うん、まあ、インターネットがパワーアップしたっていうのが一番の、まあ、きっかけらしくて、うん、で今までの基本的にテキストを送る以外画像を送るのなんてまだまだ重かった時代から、うん、ちょっと今の20代の人にもうこの単語が伝わるかどうかすら分かんないんだけど、うん、高速回線の ADSL が登場したっていうのが、うん、まあ、きっかけだったんですよ、うん、まあ、昔のダイヤルアップとかに比べると相当高速になった回線が出てきて、
光回線じゃないやつですね。
そこから、2004年に日本で大フィーバーしたクローズドの SNS、うん、ミクシーが始まるらしいんですよ。
ああ、そっか。2004年なんだ。
で、まあ、これはあれだよね。招待制で自分の友達を招待して、自分と繋がることによって、自分のマイミクっていうね、お友達登録をして、で、マイミク登録されてる同士だと、その人が書いた日記を読めるとかね。
ああ、ね、恐ろしい。書いた。
自分日記を、その自分の友達に見てもらうみたいな、まあ、サービスで。で、それで、見たよってなると足跡がつくんだよね。
足跡ね。
恥ずかしい。
何々さんが僕の日記読んでくれたみたいなのもわかるみたいなサービスだよね。で、これが一世を風靡したと。で、同時にその頃にもう一社、グリーっていうのが有名になったの。ま
あ、
グリーとミクシーが二大巨頭だったよね。
もうバゲーかな？
そうそう、グリーはその後、どっちかというとそういう SNS サービスよりもゲームがヒットしてきて、携帯ゲームがね。で、どっちかというと携帯ゲームの方に舵を切っていく、進化をしていくんだけど、この後。で、まあ、この頃から、SNS 時代の始まりで、で、まあ、日本では意外とユーザー数少ないのかな。2003年にはビジネスに特化した SNS のリンクトイン、今でもあるよね、多分これ。
ありますね。
リンクトインが2003年に出た。で、これちょっと日本語版ではないかもしれないけど、日本に導入されるのはもうちょっと後になるかもしれないんだけど、あと、これ友達のバンドマンとかよく使ったんだけどね、あと2003年、マイスペースってさ、音楽を公開したりとかさ。
あ、そっちの文化圏にいなかった。
自分の音楽を公開したりとか、そういうエンターテイメントとかに特化した SNS も出てきたと。ここら辺から割とだんだんとね、知り合い同士とか知らない人に何かを公開するとかっていう時代が始まってきたんじゃないかなと思うんだけど、で、そして2004年にはアメリカで Facebook が生まれますね。で、日本語版がこれ出たのは2008年だ
って。結構ラグ
あ
ったんだね。
まあ2000年代後半になってきてからやっと SNS 本格時代っていうのが始まったっぽいんだけど、まあその前に日本ではね、これもさ、20代にはもう伝わんない単語かもしんないけど、いわゆるガラケーって言われた昔の携帯の中で、文章だけじゃなくてゲームとかいろんな軽いインターネットが見れるっていう i モードとかさ、 EasyWeb とかってあったじゃない。
あったですね。
そういうのが流行ってきて、でガラケーでちょっとネットできるよっていうところからモバゲーができたりとか、それとかアメーバができたりとかね、グリーも SNS から転換してゲームプラットフォームになっていくと。この頃なんだっけな、確か怪盗ロワイヤルだかっていうゲームがすげえ流行って、
みんなやってたね。
怖い怖い。
で、それで、確か、テレビ CM バンバン打つようになってきたイメージがあるのね。
打ってた。
ね、その後のソシャゲがヒットするのの元祖みたいなのがここら辺でできたんだよね。ガラケー最終時代ぐらいのね。携帯ゲームが儲かるぜっていう時代に入っていったんだろうね。で、まあ、そういう日本での事情があったのと、プラスで本格的な SNS 時代が始まって、それで、それと同時に2000年代後半には、ついにスマートフォンの誕生っていうのがこの世界を変えた一つの一大イベントであったっていうので、はいはいはい、まあちょっと日本中心に話していこうと思うんだけど、2008年に、iPhone3G が日本で発売されます。で、こっからもうパソコンと一体化して本格的にみんなスマホで SNS を使う時代に入っていくんだけど、で、この頃にアメリカでは2006年から動いていたんだけど、日本では2008年からついに Twitter が上陸していきます。俺ね、ツイッターアカウント分けでつぶやくほどつぶやくことがないから、今ね、自分がずーっと使ってたツイッターのアカウントをそのまま俺またのアカウントで使ってるんだけど、
ね、
俺2009年からなってるんだよね、ツイッター使ってるの。
コ初期の、
ね、最初使った時に確かツイッターってものがありますよみたいなのラジオかなんかで聞いて、で、
はいはいはい、
ちょっとこれ面白そうだなと思ったアカウントを作ってみて、確かそれこそね、当時非常勤講師でいた吉田くんのいた学校で、ツイッターってなんかあるらしいから、俺作ってみたからやってみないって話をした気がする
の。俺、だって庄司さんの結構初期のフォローした記憶
ある。そう。俺はあの頃作ったアカウント未だに使ってんのね。
すごいね。俺そのアカウントさすがいないわ。あのフォローしましたとかなんか授業中話した記憶ある。
ね。
まあ、懐かしい。
なんかこれ面白そうじゃねっていう話してね。で、その頃に俺も使い始めたんだよなと思って。だから2008年上陸して、ちょうど1年経った頃ぐらいに何かで俺は知って、で、ちょっと使ってみようかなって使い始めたのがツイッターだったっぽいね。
わー、僕らの出会いの初めでもありますね。
そう。吉田と出会った頃の話だな、これ、と思って。
うわー、なんか嫌な SNS と共に歩んで
るな。まあ、ね、アカウントを変えることもなく、ね、内容変えて別ので利用しようと思いながらも、新アカウントを使わない俺の物臭なところが出てるんだけどね。
確かに。
で、2010年代そのまま入っていくと、ね、まあ今度は携帯自体のネット回線が 4G 化、うん、高速になった。で、それと同時に2010年にできて、日本では2012年に導入されてきたインスタグラムがついに広まってくると。で、まあこれと同時にできたの時代は2005年、日本語版2007年なんだけど、やっぱ 4G とともに携帯でも見るようになったのが YouTube。これは SNS っていうのがちょっとわかんないけどね。だからこれもどんどん2010年代にでかくなってきて、それでやっぱ 4G っていう技術の発展とともに、やっぱテキスト時代から画像時代とか動画時代に入っていくのかなと思って。でもテキストのやり取り時代から画像動画時代になって、大体のなんか当たり前な進化っていうのはここで一旦成熟するのかなと思って、うんうんうんうん、でこっからどうなっていくっていうのが未だに多分先がいろんな人が考えてる最中だとは思うんだけど、あの今冒頭にも喋ったさ TikTok あったじゃないですか、はいはいはい、TikTok は最初2016年かららしいよ。
あ、結構前なんだね。
そう、意外と前で、まあ爆発的に広まったのが何年かっていうのはもうちょっと後かもしれないんだけどね。ただそれよりももっと前の2011年にはスナップチャットできてるんだよね。あの日本ではさ影が薄いけど世界的には結構人気なんだよね、スナップチャットも。
スナチャ、そうですね、安定のシェアありますよね、う
ん、機能としてはまあ違いはあるにしても、短い動画っていう意味では TikTok と繋がるところがあるよね、スナップチャットも。Twitter のアイディアの延長なのかなと思って。長いブログをさ、書くっていうと、なんか力で書かなきゃってなるところを140文字でサクッと書けるよっていうのが意外とヒットした Twitter っていうのがあったわけじゃん。で、今度は逆に YouTube とか、だんだんともっとすごいもの、もっとすごいもの、もっとちゃんとした編集をしてってなると、どんどん敷居が上がっていく YouTube に対して、それこそね、サクッと踊ってサクッと投稿してみるとかっていう、ね、その制限を逆に利用したのがこの TikTok とか Snapchat なんかなと思って。だからこれが2010年代っていうことで、そして、あとはそうだね、日本ではあんまり爆発的にヒットしてるイメージはないんだけど、本国では2011年、日本では2013年からピンタレストもあるね。
あった。
あの自分のね、興味のある画像を集めることができるってやつだよね。
うん。
こういう意味で2010年代には大体今の現代の形って固まったのかなっていうイメージがあって、で、今2024年なわけだから、これから2020年代に入ってどんな SNS が流行ってくるかなって思ったんだけど、まあ、あとね、ここでもう皆さん忘れてますか、覚えてますかっていう一つ SNS があるんだけど、多分正常進化としては今までテキストベースから画像とか動画っていうのが出てきましたってなって、じゃあ次、音声じゃねっていう波があったじゃないですか。2020年、一世を風靡したクラブハウス。
あったね。あった。
クラブハウスって、今でも一応あるはあるっぽいんだけどね。
あ、そうなんだ。なんだっけ、音声で何ができるんだっけ。そうそう、
まあ、音声会話ができるっていうのが一つと、あとは例えば誰かが、まあ平たく言うとあれがツイッタースペースだな。誰かの会話をそのまま聞きに行けるとか、まあ普通に誰かと誰かが喋ってるところに会話で参加できますよみたいな感じが主なサービスなんだけど、まあまるまるツイッタースペースがパクって自分の中に入れちゃったのが似たようなもんかな。
懐かしいね。
クラブハウスは最初ね、話題性で何とかしようとしたね。有名人がめっちゃやってて、今これやってないやつはダメで、これに誘われないやつは陰キャみたいな。
そんなんだったかも、確かに。
なんか最初のクラブハウスってさ、すごい、もう怪しい戦略だなと思ったんだけど、クラブハウスに誘われて招待してもらえる誰かユーザーがいるってことがさ、ステータスみたいなところなかった。ね。
なんかね、はい、招待制レストランみたいなね、会員制か。
俺もクラブハウスのアカウント持ってますよってことは、 誘われた、招待された人間なんだぞみたいなさ、
乗り選ばれし者みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
それもさ、それこそ庄司さんに誘ってもらって気にするんだけど。
あ、俺もね、縁がねえなと思ってたんだけど、はいはいはいはい、ポッドキャスト関連の方に誘っていただいたんだよね。
そうだっけ、そっか。そう、
それまで俺は、クラブハウスねって斜めから見てたんだけど、まあ、誘っていただけるとなると話は変わる。
そうですね。そうですね。もう、それもう、ね、ありがとうございます。
ありがとうございますってことで誘っていただいたんですけども、うん、ただ悲しいことに、俺、クラブハウス久々思い出して、ちょっと記事検索してみたのニュース、うん、そしたらね、あの十中八九の記事でクラブハウスの紹介の仕方が、あの一世を風靡したクラブハウスって書き方されてるのね。
そういう書き方されたらおしまいだね。
だからもう火は消えたんだっていうイメージが強すぎるかな。まあ今でもね、そういうツイッタースペースみたいな感じで、逆に落ち着いたからこそ、そういう一つの公開を届けるっていう意味では、うんうん、いい感じで使われてはいるみたいだけど、あと招待制も今ないみたいだね。
う
ん
う
ん、もうオープンになってるみたいですね、クラブハウスは。だからまあ最初のやり方がよし、悪しだよなっていうイメージはあるかな、これに関しては。で、あとは逆に2020年代から始まったのだったら、あの、ツイッターから独立して似たようなサービスになった、まあ、独立したのは2021年らしいんだけど、うん、あの、ブルースカイとか、あと、メタ、フェイスブックが始めた2023年のスレッズとかね。
うん。
だから結局なんかツイッターっぽいのがまた出てきたんだなっていう別の視点からね。まあ音声はちょっとクラブハウスが良くも悪くも爆発的に広めようと思って微妙にケチついちゃった状態だから足踏みしてるところはあるのと、あとやっぱツイッタースペースにしてもさ、新しい SNS サービスってよりかはちょっとしたプラスアルファだったらさ、それこそ派生していけるような今のサービスかなと思って。
そうですね、
インスタグラムだってさ、どんどんストーリーズとか増えたりとかさ、動画投稿増えたりとか、そういうので進化していけるっていう意味で、全く新しいこういうサービスですよじゃなくて、パワーアップさせていけばいいみたいな時代にも入ってるのかなってイメージはあって、
うんうん、あれっすで、なんだろう、動画とかってもう顔の加工とかがリアルタイムでできてたりする機能もあったりするの、
うんうん、そうだね、
あるよね、なんかこう美形になったりとかなってたりするじゃない。で、なんかこう男の子がさ、ドライヤーで髪を乾かしてるだけの動画とかなんだけど、すごいめっちゃ可愛い顔になってるわけ、それが。で、なんかその子はバズってるとかいうので、ドライヤー乾かすやつが。だいぶ前だけどね、これも。テレビかなんかで見て、で、実際にこう、ゲストかなんかで来てもらってたんだけども、まあやっぱり全く違う顔なわけよ。
うん。
なんて言い方したらいいのかな。まあ、朴訥とした顔してるのね。その動画の中ではすごい美形の、なんて言ったら中性的な綺麗な感じの可愛い男の子だったのが、朴訥とした少年だったわけなんだけれども、あ、別にいいんだと思って、関係ないんだと思って。
ああ、なるほど。そこの違いが出てきても、
TikTok の中の僕はこれなんでっていう感じで、その子も。別に何がみたいな。っていうか、むしろ自分の顔久しぶりに見たみたいなこと言ってて。うん、あ、僕ってこんな顔なったんだみたいな感じで、逆に本当の顔の方が顔なじみがないみたいな、本人自身がね。ってちょっと言ってて、すげえ世界だなって思ってさ。
本当だね。
あと、そうそうそう。俺、今、岩ちゃんの話でちょっと思い出したんだけど、うん、これ俺斜め読みしてた記事で、ちゃんとした名前とか忘れちゃったんだけど、今なんかね、うん、あの、岩ちゃんが今言ったじゃん、その何でももう、モリモリになるっていう自分の顔とかね、綺麗に。なんかね、その逆の SNS が出たとかっていうのをチラッと見た気がするんだよな。なんかね。
B リアル。
吉田君知ってる？
B リアルってやつが。
漏れないやつ？それ。
そう、なんか、ランダムで通知来るんですよ。うんうん、で、開くともその瞬間カシャーって写真撮られるんですよ。
あ、それでもうリアルなだけで盛ることもできなければ用意することもできないみたいな。
そうそう。で、あのカメラを覗き込んだぬぼっとした顔が撮られるんですよ。で、それも投稿されちゃうんで。
いいね、あ、撮った瞬間に、
うん、そうそうそう。で、俺も B リアル出た時適当にこう入れて、うん、で、友達がいないとできないんで、もういろんな外人しかいなかったんですけど、いっぱいこうフォローしてみたら、うんうん、僕のタイムライン、うん、黒人のおじさんのぬぼっとした顔とか、なんか汚いキッチンで飯食ってる白人のお姉ちゃんとか、その中に俺もうなんだこれって顔してぬぼっとした顔が投稿されちゃってて、これはすごいぞって思ったけど、
すごいね、
ただ一回やって飽きちゃいました。
ああ、だから、もうアイデア勝負なんだろうな。今までないものを作ってみれば何かあるかもっていう。
で、なんかそのね、B リアルもハックされるようになってきちゃって、
うん、
その通知のタイミングをキメキメにして撮る人たちが増えちゃってて。
ああ、もう準備しといて。
そう、B リアルじゃねえじゃんみたいになっちゃってたり しますね。
ああ、難しいね。
目的と変わってきちゃったみたいな。でも面白かったっすよ。
だからこれから次の SNS ってさ、ちょっとしたアイディアと今までの価値観をいかにぶっ壊すかっていうところにあるかもしれないね、意外と。
じゃあどうしたらいいんですか？
すごい雑な疑問ぶん投げてきたね。
どうしたいんですか？
あのさ、TikTok とかスナチャとかインスタのさ、利用をですね、13歳以下は禁止しますって、フロリダ州だったかな。
ああ、州法で決まったんだ。
そう、今月ちょうど決まってですね。あと TikTok とか、これアメリカから今、あの、パージされそう。あの、もう。
まあ、それは政治同士の戦いでね。
うん、そう、うんうん、とかもあって、よりその、クローズドになってくのは、やっぱこれは TikTok とか SNS もあるんじゃないかなと思ってて。ああ、
でも、吉田ずっと言ってるさ、これからってさ、グローバル、インターネットはとにかく世界と繋がるんだっていうところから、次の未来ってやっぱ分断化と、それぞれの、まあ、ニッチなところでの集まりにまた戻っていくっていうのはずっと言ってるよね。
で、あの、なんか最近は、あ、名前出していいかな、あの H 報道さんのセミナー出たんですよ。
H 報道さんのね。はいはいはい。
そうで、ちょっと話聞いてふむふむって思ってたんだけど、Z 世代ってくくりはちょっとなんか雑なんだけど、中学生から高校生の日本全国2000人ぐらいに調査してみました、うん、SNS の利用方法みたいなのを見たら、うん、インスタで、まあ、やり取りしてるんですって。結構、うんうん、でかつもう鍵やかで仲いい子たちとは繋がってるんです、うんうん、
完全クローズド、ね、
そう完全クローズドでやり取りしてて、やっぱりそのうちにうちに向いてるのと、うん、あとその SNS の検索アルゴリズムをだいぶ理解してるんですよ、うんうん、その要はいいねいっぱいするといいねした自分の好きな傾向の動画が、あの、集まるから、うんうんうん、そうすると偏ってしまうからっていう理由で、定期的に SNS をリセットするんですって。
へ、
うん、そうで、ゼロベースでまた情報を集め出すみたいなことをやるらしくて。
自分の癖がついたやつは一回消す。
そうで。そこでまたリフレッシュして、新しいトレンドを入れてみたいなことをやってるんで。
う
ん、
ああ、じゃあ、俺のさ、2009年からずっと同じアカウントを使ってるなんて、もう言語道断な感じなんだ。
確かに。だからその、なんか、クローズな部分と、あとその、新しく情報を取り入れるみたいなとこ、すごい上手にやってるらしい。思った以上に危ない使い方をしてなかったりとか。
ああ、ちゃんとネイティブ世代だから、うんうん、デジタルネイティブな世代だからこそ、そこの危険性もちゃんと育ちとともにもう天然で理解してるんだ。
そう。で、その話をちょっとその、同じように仕事をしてる仲間と話してて、中学生の息子さんがいる方の発言がすごい面白かったんですけど、うん、その中学生の息子さん、いわゆる TikTok はもう治安が悪いと。うん、もうあそこはダメだ、民度が低いって言ってるんですって。
ほうほう。
で、まあ、あの、その方関西の人なんですけど、うんうん、まあ、なんか息子さん何様やねんみたいなこと言ってて、どういうところで治安が悪いって言ってるんですかって聞いたら、TikTok は小学生がめっちゃいるって。頻度が低いっていうか、もう単純に利用年齢がめっちゃ低いみたいですね。
ああ、なんか幼いってことか。
多分で。小学生もいるし、でも TikTok の平均利用ユーザー確かに30代とか40代に上がってきてると思うんで、
うん、
その辺の年齢もいるし、小学生もいるし、だいぶ混沌としたアプリになってるんだな、とか、
うん、
僕らからすると流行ってる SNS に見えるけど、現役世代はちょっと TikTok にする冷めた意見も言ってるわけで。
ちょうど僕らが勝手に中心世代だと思ってるような世代だもんね。
そう。じゃあ、一体みんな何見てるのっていうのを、調査のイベントを見た結果分かんなくなっちゃって。
なるほど。インスタグラムすら古くて、今は TikTok だって言ってる TikTok が現役世代だと勝手に大人が思い込んでる世代がもう冷めてるのにっていうのになると、どこいんねんみたいな。
そう。なんか、結局、若者は何見てんのみたいな世界だったのか。
そうだね。何見てんだろう。
とかもうね、分かんないんです。この後何が来るのかが。全然分かんない、うん。なんかね、予想もできないよね。多分。
うん、
え、そんなことしてるのみたいな。コミュニケーションとかですらなくて、え、そんなことが起こり得るのみたいな感じになっちゃうと思う。
多分一番自分のさ、プライベートな部分って人に説明しないだろうしね、うん、10代とか、
うん。普通になんかあの、いや、モールス信号だよって言われても、はあ、そうなんだ、今はってなると思う。俺。
そうだね。
手話だよとか、うん、あり得ると思うし。
無線とかな。
あ、そうそうそう、無線。無線。だからもうね、わかんねえんだよね。どうなるかとか、予想はできないし、予想できる人、この世にいない気がする。
だから結局、それこそさっきの B リアルだったっけ、うん、とにかく、なんか今までと違う切り口じゃねっていうのを作ってみて、で、それがヒットするかどうかっていうのをいろいろ試してみてるっていう感じだよね、大人たちが。
そうね。そうそう、大人がね、そう、大人がなんだよね、結局ね。
そもそも僕は SNS も使わないし、ネットも調べたいことがあるときに調べるだけで、ほぼ使ってないんで、別にもういいんじゃない？一回全部なくなれば。
なくなれば、
うん、もう一回作り直せばいいんじゃない？もう一回試しに。今なくなったらみんな死ぬんじゃうかな。
あ、でも、だいぶ、いろんな業務とか、うん、いろんなシステムがぶっ壊れるんじゃない今。
まあ、ね、ネタ繋がなかったそうだね。ね、そう、単純に病院とかも運営できないもんね。
そう、そうだよな。
うん、
そっかそっか。
ダメだ、もう逃げれない。
ダメだ、ダメだ。うん。うん、必要だ。だから、みんな死ねばいい。あ、ダメだね。それはちょっと暴論だね、それこそ。
いやいや、めちゃくちゃなこと言い出した。
ちょっとむちゃくちゃだね。それはよくない。
みんな死ねばいいって。
いや、やり直すためには、やり直すためには一回知らないとダメだなみたいな話をしたかったんだけど、なんか言い方が乱暴になった
。すごい、もう普段のストレスが全部出たね。
普段思ってること全部まとまったな。
びっくりした、
ね、ちょっとまとめの言葉が思いつかんけどね、今日は。
もうあの、僕らが考えてもダメなんですよ。あの、多分2世代下ぐらいのまだ生まれてない子たちが今後を作ってくる
んで。そうだ、そうだね。
昔は2チャンネルってものがあってなーって言って出られるような感じになった時にはもうあれですね、新しい何かが生まれてるかもしれないですね。
5チャンネルのサービスが完全終了して、人々の記憶にもうクラシックとして根付いた頃に何か新しいものが生まれるってことだな、
う
ん、
あ、
だからその頃にはもう下手したらインスタグラムぐらいもないかもしれない ね、
そうね、確かに、ね、
その頃のさ、うん、次世代はさ、画像なんかみんなに見せて何が面白いのばっか見てって言ってる世代が次を作るのかもしんないね。
いやー、ありうるよ。
いや、
マジであり
うる。いや、その時代に生きてたらどうしようと思っちゃった。ついていけないと思って、
うん、その頃にはもう綺麗さっぱり僕らも退場してるとは思いますんで。
そうですね。
そうですね。
ちょっとそういう時代も見てみたい気もするけど、はい、対応できないになったら消えてなくなった方がいいかもしれないなと今日は思いました。ということで
死ねばいいとか。破滅しそうみたいな。
死ねばいいんだ。
怖い怖い。わろわろ。もう疲れて
る。じゃああなたは今後どんなインターネットがお望みですかということで今日は終わりにしようと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。